聖書の朗読をいたします。新約聖書にある神の言葉に聞きます。ペテロの手紙1第1章10節から12節、ページは428ページ、新約聖書428ページ下の段になります。この救いについてはあなた方に与えられる恵みのことをあらかじめ語った預言者たちも探求し注意深く調べました。預言者たちは自分たちのうちにおられるキリストの霊がキリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰をあるいはどの時期を指すのか調べたのです。彼らはそれらのことが自分たちのためではなくあなた方のためであるとの啓示を受けました。それらのことは天から使わされた聖霊に導かれて福音をあなた方に告げ知らせた人たちが今あなた方に告げ知らせており、天使たちも見て確かめたいと願っているものなのです。聖書は旧約聖書と新約聖書からなっています。とても分厚いものですよね。で、この新約聖書の初めの方に、系図が記されまして、それからクリスマスの出来事が、語られております。ある一つの物語が2章のから語られています。それは東方の3人の学者たちがイエス様の誕生のことを知って長い旅をしてきたということが書かれております。大変有名なクリスマスの箇所です。3人の博士は遠い国で星を見て救い主の誕生を予感して、そしてユダヤからやってきたというのです。このことは実は3人の学者たちが長い間救い主を求めていたということを当然のことながら意味しています。求めてないと、救い主が来たからというのを聞いたからといって旅立つことはないですよね。求めていたからなんです。彼らはずっと求めていた。救い主がこの世界に現れるのを待っていた。そして探し求めていたのです。だから旅をした、旅を始めして救い主を見出したわけです。ただこの3人の学者たちというのは、印でありまして、彼らは言ってみればこう言っていいと思います。全世界の人たちを代表しているってことです。人はみんな必ず救い主を、救いを待ってるんです。気づいていても気づかなくても待っている。欲しいと思ってる。見出したいと思ってる。新約聖書の初めの方にこのようなことが語られていることを私は不思議だと思っています。この話が出てくる、一番最初に出てくるのはいつの時代の人も、実は世界中の人たちが救いというものを待ち望んでいる、探しているということを表しているのではないでしょうか。そして本当の救いを見出せるならば、それがどんなに遠くても距離が離れていてもものともせず、見出したい。救いってのはそういうものですよね。そしてまた救いとは、人生の中でこれが見出せたら生きててよかったっていうことになるわけです。 そして新約聖書がこの最初で、最初の方、一番最初のところで、救い主を探す旅について語ってるっていうのは、これはやっぱり意味深いんですよ。旅の話をしてる、みんなに呼びかけてるんです。どこの国の人にも、いつの時代の人たちにも、この地上が続く限り生きてる人たちに呼びかけてるんです。探す旅に出ようって、見つかるからって。そういうところから始まってるにはやっぱり理由があるんです。先ほど読みました聖書の言葉がはペテロの手紙の言葉ですが、ここが今日私たちに与えられた、聖書の箇所でございます。この聖書の箇所っていうのは、うっかりすると なんて言いますか、読み飛ばしちゃうと言いますか、それぐらいちょっとひっそりとした箇所だと思います。読んですぐ心にぐさっとくるみたいな、そういうような言葉が語られてるわけじゃないですよね。しかし実はこういう箇所こそ大事でして、こういうところで実は本当に大切なことって語られているものなんです。ここでは救いについて語られています。そしてこの救いというものがどんなに尊くて、どんなに大きなものであるのかということが語られています。確かなものなのかということがここで語られています。そして十節を見てください。この救いについてはあなた方に与えられる恵みのことをあらかじめ語った預言者たちも探求し注意深く調べましたとあります。ここで預言者という呼ばれる人たちが出てきますが、この人たちはまず第一には旧約聖書に登場する、イザヤやエレミアやエゼキエルや、あるいはモーセや、あるいはエリアというような、あの預言者と言われる人たちです。ただこれは狭い意味でして、もうちょっと広いと言われます。ここでペテロの手紙で預言者と言ってるのは、当時聖書の時代には預言者っていう時に旧約聖書のことを指して預言者というようなこともあったんですね。ですからここでも単に今日狭い意味での預言者たちだけのことじゃなくって、旧約聖書におよそ登場する祭司たちや王たちも、全部含めてみたいな、要するに旧約聖書そのものが、旧約聖書に出てくるあらゆる人たちがみたいな、そういうことがここで語られているのです。ペテロはここまで救い、キリストの救いのことを語っていましたが、ここでこの救いというものが昨日今日突然降って湧いたようなもんじゃないんだ。長い長い歴史、過程、いろんな人の血と涙と汗みたいなものがあって、この救いというのは与えられたものなんだということを、ここで語っているわけです。そしてここに実は新約聖書の前の旧約聖書のことが要約して語られている。旧約聖書ってものが一体何なのか、何を語っているのかということが、この短い言葉の中でギュッとこう圧縮して語られている、そういうところなんですね。旧約聖書に出てくる人たち、預言者にしても王にしても祭司にしても、いろんなことをしたり、いろんなことを言ったり、してるわけですけれども、実は彼らがしていることは、こういうことって今私たちに与えられる神様の恵み、彼らはイエス・キリストの救いを探し求めて、そして、探し求めてきたんだって、いうことですね。待ち望んできたんだ、そして探してきたんだということを言ってるわけです。ちょうど先ほど紹介しました東の国の博士たちのように、いやそれに先立ってもう 探す旅に出た人たちがいた。それが旧約聖書に出てくる預言者たちってことです。救い主の、が来たということは、これは、まあ、なんか小さな話じゃないんですよ。救い、聖書が語っている救いの話って、確かにユダヤの片田舎の世界の片隅のようなところで起こったことなんですが、実はそこで起こったことが、ことは実はすっごくでかいんですよ。そしてここに至るまで長い歴史背景があったんだってことです。そしてその誰もがみんなこの救いを、救い主が来て救いがこの世に実現することを待ち望んできた。その救いがなった、そういうことだと。またここには預言者たちがこの救いについて探求し注意深く調べたってあります。そして見出したということなんですね。これはすっごく大切。求めて探してそして見出すってことがあったと語られているんです。これがイエス様が来られるまでの、もう救い主を待っている時にもこのことがあったんだってことを言っているわけです。そしてこれは今も続いていることだから大切なんです。自動的に与えられたりしないんですよ、この救いは。求めて探して見出そう。だから聖書の最初からあの旅の話が出てくるわけですよね。求めて探して見出していけるんです。これは自動的じゃないということで、私はこう言っていいと思いますね。神様は神様のなさり方でして、これは、神様が私たちを人間として扱ってくれるっていうことなんです。機械のようじゃないんです。人間を神様は、機械だったら自動じゃないですか。100円入れたらガチャガチャガチャって出てくる、そういう話じゃないんです。求めて探して見出していく。神様は私たちと愛の関係を望んでおられます。だからこそ私たちに求めるように、探すように、そのことを伝えてらっしゃるんですね。ここにこういう言葉が出てくるのもそういう意味で重要です。イエス様が言われた有名な言葉があります。求めなさい、そうすれば見つかる。探しなさい、求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかるですね。マタイにある福音書7章7節です。大事な、これはイエス様がお語りになった言葉です。私たちがいつもいつもどこかで心に刻んでいるべきこと、御言葉です。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。これは打ち出の小槌のように、私たちが生活の中で、日常生活の中でなんかいろいろ困ることありますけど、そんな時に、困った時には何でも願い、何でも願ったら何でも与えられるというような話じゃありません。これは実は救いの話です。一番根本にあるのは、救いは、救いを求めよう、救いを探せ、救いを探したら必ず見つかる、そういう約束の言葉です。使徒言行録の 17章の11節に、伝道、当時の最初の教会の伝道の様子が記されていて、聞いていただければいいですが、この使徒言行録17章の11節にはこんな言葉が出てくるんです。ここのユダヤ人たちは非常に熱心に御言葉を受け入れ、その通りかどうか毎日聖書を調べていた。そこでそのうちの多くの人たちが信じとあります。ここにもさっきの流れがあるんです。探し求めて、そして見出すってことです。見つかるってことです。そしてね、これはね、なんか調べるとか出てくると私たち誤解しちゃいやすいんですけど、なんか調べないといけないのかみたいな、研究するのかみたいな、そういう意味じゃないんですよ。鵜呑みにしないってことです。これ席に住んでる人たちはよくわかる言葉だと思います。鵜飼鵜って噛まずにそのまんまポーンって入れちゃうじゃないですか。それをしないってことです。それを調べるってことなんです、聖書が言ってる。まあ極論するとですけど、何でもかんでもほっと自分の中にスッと入れちゃダメだって聖書言ってるんです。洗脳されるかもしれませんからね。そうじゃなくって自分でしっかり噛んで、その通りかどうか確かめてってことなんですよ。これは何か、なんか知的に成熟しないといけないとか、どっかのいい大学でいい先生について勉強しないといけないみたいな話じゃないんです。そうじゃなくって本当に自分のものとして真剣に神様を求めて、自分のものに しようってことですよ。噛み砕いてよーく吟味してみたいな。でね、キリスト教っていうのは奴隷の宗教と言われるんですよ。それはどうして奴隷の宗教かっていうと、一番最初の教会って どういう階層に広がったのかというと奴隷だったんです。もちろん身分の高い人や学者のような人もいましたけど、そういう人たちだけじゃなくて、多くの奴隷の人たち、読み書きすら十分できないような人たちにイエス様の救いのことは伝えられて、みんな探して見つけてきたんですよ。それが教会の始まりなんです。今でもここにいる私たち特別なんかね、知的に優れてるわけで私も含めてないんですよね。だけど本当に探したら見つかるの。本当に見つかる。これが救いなんです。その時にね、探して求めてっていうことがあるっていうのは、私はすっごい大事だと思うんですね。簡単に見つかるようなものはなんか喜びって少ないですね。夏が来ると私思い出すんですね。毎朝私5時くらい、4時ぐらいに、まあ、今でも実は4時か5時ぐらいに夏起きてますが、起きるんです。何したかっていうと、カブトムシ捕りに出かけました。クワガタムシ捕りに毎朝、夏休みほとんど毎朝、親が止めるんですけど、行っちゃダメだとかって言う、うるさいから、騒がしいから、起きちゃうから、行っちゃダメだみたいに言われるんですけど、こっそり抜け出して森の中を兄弟でブワー走っていって、クワガタとか取ってました。見つかると嬉しいよね。探して見つけるっていう喜びを、私はそういうところで知りました。似てると思ってるんです、私。救いも、ああいたみたいな、あったって、あったよって。でね、このね、求めて探して見つけるっていうのはね、まあ、今日も洗礼を受けになっておられない方も来てますが、そういう人たちにとってすごい大事な言葉ですね。探してください、求めてください、そしたら必ず見つかる。でもそれだけじゃないですよ。いや、むしろもう長い間 この教会に集い続けている人たちこそ大事なことなんです。信仰ってのはね、新鮮じゃないとダメだって。そうでしょ、イエス様の前に立った時にね、私昔信じてましたって言ったってダメなんですよね、うん、今が絶えず問われているのが信仰でして、新鮮なものなんですね。だから常に求めて探して見つけていくっていうことが大切ですし、そして事実そういうのって与えられていきます。そして何よりもそこにはですね、神様が実はどうしてそうやってイエス様が約束してくださるのか、必ず見つかるって約束してくださってるのかっていうと、私たちが求めるよりも先にイエス様自身がそのことを強く私たちに求めておられるから、私たちのことを探しておられるからなんです。ですから11節にこうあります。預言者たちは自分たちのうちにおられるキリストの霊が、キリストの苦難とそれに続く栄光についてあらかじめ明かしされた際、それが誰を、あるいはどの時期を指すのかを指すのか調べたのです。ここでペテロは預言者たちっていうのは自分の経験や知識の中で見出すに至ったとは言いません。自分たちの努力で見出したというんじゃなくて、キリストの霊によって、キリストの霊が与えられて見つけることができた、私が見つけたっていうよりはキリストの霊が働いて見つけることができたと言ってるんですね。ここに旧約聖書の話がされている中でキリストの霊が出てくるのに違和感を持たれる方があるかもしれません。まだキリスト生まれてないのに、来られてないのになぜみたいな。でも聖書って潜在のキリストっていうのを繰り返し語っています。キリストは父子聖霊なる密にしてただ一つにいます、生ける誠の神、父子の子なる神です。神様である以上、この方はそういう時に制限されません、ある意味では。だからキリストの霊が天地創造の時にも働いていたし、あるいはまた、旧約の時代の中にも働いていたというふうにして、昔から教会は信じてきたんです。ここでもそうです。キリストの霊が働いて、聖霊が働いて、だからと言ってるんです。だから求めることができたということです。もう探し求めることができるのも言い換えれば、私たちが求めるよりも先に、そうやって求めるっていう時に、実は神様の方が私たちに働いていてくださるからできることなんです。これはもう どうせ求めるようにされてるんだったら、人間の努力とかそういうのは無意味なのかというと、そういう話にしない方がいいです。そうじゃないです。こうやって そうやって働いてくださるんだから求めれるんです。安心してそのことを信じるがゆえに、どうですかね。今日この聖書の御言葉を読んでいる私たち、この御言葉に聞いている私たち、やっぱりは問われています。求めていますか、探していますか。求めて探して見つける、そういう営みをやめないでいただきたい。やめないでいたい。新しく日々求めていく、そのことを続けたい。そしてここで預言者たちが見出したのは、キリストの苦難とそれに続く栄光であったというふうにして語られて、苦難と栄光ということが語られています。 預言者たちが求めて見出したキリストの救いが、この苦難と栄光という言葉で語られているわけです。苦難というのは言ってみればこういうことです。イエス様が人となってこの地上に来てくださって、特に苦難ということで指し示されているのは、十字架に疲れて死んでくださったということです。地上の生涯全体がこのキリストが苦しみを受けになった、拒絶されたり、あざけられたり、踏みにじられたり、そして最後十字架で死を死なれた。そしてこのキリストはそれだけじゃ終わらなかった。墓に葬られたけれども、このキリストは3日目に死ぬ中から復活された。そして天に昇られた。そして神の右にお座りになった。これが栄光です。その苦難と栄光ということが、先ほども使徒信条で私たち言い表しましたけど、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られまでが苦難ですね。そして三日目に死のうちよりよみがえりからが栄光です。要するにこういうふうにして十字架と復活のことっていうふうに言ってもいいと思いますね。この十字架と復活のことが救いとして見出された、見出されているんだって言ってるんです。それがもう旧約聖書においてもう見出されているんだ、見出されたんだって言ってるんです。そして多くの人たち、ここで特に強調されているのは苦難ですね。だってそうでしょう。いつの時代の人たちも、神様ご自身が苦難をお受けになるなんて思いませんからね。十字架にかかられるなんて思いませんからね、救い主が。だけどそこに救いがあるっていうことを、実は旧約聖書がもう語ってくれてるよって言ってるんです。そしてこの聖書の箇所を解く多くの人たちが引用するのが、旧約聖書のイザヤ書の53章という箇所です。ここは旧約聖書の冠と呼ばれます。旧約聖書の、旧約聖書の中の旧約聖書、旧約というふうにも言えます。その53章の特に、7節でしたかね、ここにこういう言葉が出てくるんですね。5節ですね。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。苦難のしもべというのが登場してきて、という存在が登場してきて、この苦難のしもべが苦難を受けることによって救いが実現する、そのことが旧約聖書に語られているいたわけです。でもこれイザヤ書だけじゃなくて、ここだけじゃなくて、旧約聖書を読み直すとあちこちに、救い主っていう方がこういう方なんだっていうことが示されているわけです。そして多くの人たちにこのことが示されてきた。そして大事なことは、イザヤだとするとね、このイザヤはこうして救い主のことを調べて見出すに至ったわけですが、でもその時イザヤはですね、自分がこの救い主に生きている間お会いすることはできない、ずっと後にこの救いは、自分が生きている間にはこの救い主とお会いすることできないけど、自分が死んだ後にね、見出せるようになるんだっていうことを言ってるわけです。で、それをここでペトロは自分のたちのためではなく私たちのためって言うわけです。こうやってイザヤが見出してるのも自分たちのためではなくて私たちのためだと。これはペテロが自分を含めて教会の人たちということでもありますが、
イエス様が来られて十字架につけられた後生きている私たち、私たち、文字通り私たちのこともこの中に含まれているわけです。でもどうしてこんなふうに語られてるんですかね。こんなことがここに語られてるんでしょうか。何度も言ってるんですが、このペテロの手紙っていうのは、まあ、はっきりとした背景があって語られております。それは迫害です。教会迫害にあっていました。で、その迫害にあっている教会を励ますために書かれたのがこの手紙です。教会は誕生したばっかり、みんなもう身を寄せ合うように生きてたんですよね。そしてもう大嵐の海をちっちゃな船で、渡ってるみたいな、そんな状況だった。いつ自分たちどうなるかわからない、そういう感覚を持って生きていたんじゃないでしょうか。そういう人たちにペテロはこの手紙を語っていて、ここでもそういう人たちに向かって語っているんです。何が大事かってこと、ほらほら救いを求めてごらんって、救いをそして見出してごらん、そしてこの救いがどんなに大きな確かなものであるのかを、そして多くの人たちがもう昔から探し求めていたものが今与えられている、そのことを見てごらんっていうわけです。今日のところでは自分たちの小ささ弱さにではなくて、神様の救いの大きさ、神の恵みの確かさ、それに目を留めようということです。苦難の中でこそこの救いを見上げ、この救いを見出して喜び感謝しようって言ってるんです。それは私は今日の私たちにとってもすっごい大事だと思います。何が何やらわからないような中で私たちも生きていて、この先どうなるんだろうかなんて誰もがどこかで憂いながら生きている、不安をどこかで抱えながら生きているのが今のこの時の私たち、その私たちにどこで立てるのか、どこでどこに酒どころがあるのか、どこに望みがあるのか、それは神様の救い、キリストの救い、イエス様がしてくださったこと、苦難とそして栄光、キリストのこのキリストによる罪の許し、キリストが十字架にかかってくださったのは私たちの罪のためです。私たちが犯したすべての罪を、過去の罪も未来、今の罪も未来の罪もすべてになって、イエス様は十字架にかかって死んでくださったお方です。そういう救いがキリストの苦難によって与えられた、与えられている。そしてその救いははるかはるか昔から神様が準備して実現してくださった救い、大きな大きな神の御手があなたたちを捉えてるんだ、そう言ってるんですね。そして最後にそれゆえにこう言われます。それらのことは天から遣わされた聖霊に導かれて、福音をあなた方に告げ知らせた人たちが今あなた方に告げ知らせており、天使たちも見て確かめたいと願っているものなのです。実はここに本当に私不思議だなと思うことがありましてね、ここにね珍しいことが語られています。他の聖書のどこにもないような言葉です。天使たちです。最後に天使たちが登場するんです。それで天使たちも今まで預言者たちのことでしたよね、旧約時代の人たち、それだけじゃなくてここで天使たちも見て確かめたいと思ってるんだって言うんです。 で、天使のことを私たちはあんまり普段考えることはないかもしれませんが、今日はちょっと考えてみたいです。天使というのは神様のそばに仕えている使える働きをしている存在です。エンジェルです。メッセンジャーですが、ここではもう神様のそばにいる存在って考えてもらっていいと思います。それで神様にお仕えしているんです。で、目に見えないけど天使というのが存在する。私たちは思います、少なくとも私は思います、天使というのは神様のそばにいるんだから何でも知ってるっていうか、何でも聞いて知ってる、聞かされて知ってるはず。だって神様に仕えて、もう私たちと違う仕方ではっきりと神様に仕えている存在ですからね、何でも知ってると思う。でもペテロは今日の箇所でそう言わないんですよ。天使たちはこのことは知らないよって言うんです。わからないんだよって言うんです。私たちが今聞いている、尋ね求めて見出している救い、主イエスの救い、その苦難と栄光、それは天使たちには分かんないんだよ。でも分かんないけど天使たちも見たいと願ってるんだよっていうふうに言われている、そんなことなんですが、がここで語られているんです。でも皆さんちょっと考えてみてください。どうして分かんないんですか、天使に。それは答えは簡単だと私は思っています。天使は天使だからです。人間じゃないからです。この分かるっていうのは、預かるってことなんですね。聖書の中で分かるっていうのはさっきの頭の話じゃないです。本当に味わうみたいな。天使は分かんないんですよ。救いに預かれないんですよ。どうしてかっていうと、天使は罪を犯さないからです。分かるはずないんです。イエス様の救いは罪の許しの救いですから。天使たちもある面では知ってたと思うんです。情報としてはっていうか、あることは知ってたと思うんです。だってイエス様の誕生の時も出てきますし、十字架の時も出てきますし、ゲッセマネの園で天使が力づけたって出てくるし、復活の時も天使がいたから、そのこと自身は知ってんですよ。その救いを喜ぶことも知ってたかもしれませんが、私たちのようには知らない。私たちのように味わいたいと天使も思ってるってことなんです。まあ誤解を恐れずに言うと、人間でよかったねっていう、人間っていいなって天使も思ってるって、そういうニュアンスを持った言葉なんですよね。これは驚くべきことですよ。私たち思いますよね。人間って悲しいな、罪を犯すし、天使のようだったらよかったなって言って、ペテロはとんでもないって言うんです。それは違うよって。天使たちも人間のことを羨ましいと思ってる。それが聖書の福音というものだと言ってるんです。こんなこと考えたこともなかったでしょう。マルチン・ルターという宗教改革者はが語った言葉にこんな言葉があります。有名な言葉です。あなたはあなたの罪を大きくしなさい。すっごい言葉ですよ。私たちできるだけ罪は小さく小さく少ない小さくした方がいいんだみたいな、罪を犯さないように、罪を犯さないように、罪人じゃないように生きたいみたいな。ルターはそんなこと言わなかったんですよ。あなたの罪をあなたは大きくして生きなさい。 大胆に罪を犯せ、そして大胆に許されて生きろ。イエス様のね、許しが分かったら嬉しい、こんな嬉しいことないんよ、ないんですよ。今日私たちもう一度求め、探し求めて尋ねて見出すことを失っていたら、見失っていたら、もう一度始めたいんです。人間でよかったな、生まれてきてよかったなって、まあ誤解を恐れずに言うと罪人でよかったなみたいな罪人として生まれてきてよかったなぐらいのことが実はここで語られていて、そして許されて生きるってのはこんな幸いなことなんだ、救われて生きるってのはこんな幸いなことなんだ、こんな幸いがこの世に与えられた、それがイエス・キリストの福音。それをあなたたちは聞いていて探し求めて見出して喜ぶ、それを続けようではありませんか。祈ります。父なる御神、イエス・キリストの救いの恵みがどんなに私たちにとって大きな喜び、確かな恵みであるかを知らず、あなたは今日の箇所で語っていてくださいます。苦難があります。私たちの前にも追い先見えない不安があります。でもだからこそこの福音を尋ね求め見出し喜ぶ、そのことを続けることができますように。新しい旅路をここから始め、繰り返しあなたを求めることが許されるようにしてください。おざなりな信仰生活から私たちを抜け出させてください。イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。賛美歌、賛美歌457番です。